岩手医科大学命から、テーマは先週に引き続きまして腎臓にできるがん、腎がんについてです。お話は泌尿器科学講座講師の加藤蓮平先生です。加藤先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、
いよいよ腎がんの診断治療というところに入っていきますね。はい、まず一般的には最初に、まあ、問診があって、はい、基本的な検査ということでしょうか。
そうですね、今日お話しする流れとしては、まず一般的にパッと行えるような血液検査とか尿検査とかエコー検査ですね、そこら辺にこう少し触れさせていただいた後、さらに多分まあ僕らが腎がんの可能性を少しこう持って、まあ、さらにこう追加する検査が何かというあたりで、はい、分けてお話しできればと思います。
はい、
一般的にはまずやるっていうのが、まあ、血液検査とか尿検査とか、あとエコー検査ですね。そういったものが例えば初期にこう病院に血尿等々いろいろこう、まあ、何らか症状があった時にいた場合はやられると思います。
はい、
で血液検査に関しては進んだ場合に何かこう捉えられるものっていうのはあるかもしれませんけれども、基本的には確定診断としては用いることはありません。ただ治療の選択とかにおいては、まあ、腎機能とか、あともうそれこそ患者さんの体の状態を把握するためには、まあ、これを行うということは必要になってくると思います。あとは尿の方に関しても、まあ、あまりこう尿の方にこう出血が見られるっていうのも、まあ、進んだ場合が実際多いっていうふうに前回お話しさせていただいたんですけれども、そういったこう進んだ方っていうのを見分けるために、尿の赤血球、出血したところにこう出現するような細胞だとか、あとがん細胞が含まれているかといったところに関してはこういった検査も行いますし、まあ、尿が通っていく腎盂っていったところにもやはり腎盂がんっていうような病気がありますので、まあそういったものと区別するために、まあその細胞をですね調べるようなこともあります。あとはまあ検診で調べてこう見つかることも多いというふうには言ったんですけれども、まあ我々でもですね、まあ初期に初めに見るときにはエコー検査がまあ簡易的に患者さんには負担は少ないですし、まあ、手軽に行うことができる検査ではありますので、まあ、そういったものをまず行うということもあります。
今ちょっとお話の中で腎実質という先週の部分がありましたけど、はい、その腎臓の作りの中で血液中の老廃物をろ過して尿を作り出すという働きをする部分が腎実質でしたよね。
はい、そうですね。
そして腎実質で作られた尿を集めるのが腎盂という理解でよかったですよね。その腎盂の方にもがんができたりするんだよっていうこと。
はい、その通りです。
はい、わかりました。はい、で尿検査、そしてエコー検査、
はい、はい、そしてそこからですね、さらにある程度こう腎がんということが当たりがついてきたところで、特に重要なのが CT 検査になっています。で特にこの CT 検査に関しては腎がんの確定診断というところにまで重要な検査でありますので、まあ、大体一般的にはですね造影剤というお薬を使った上で CT 検査を行います。そうすると、まあ、一般的に多いタイプの腎がんですとやっぱ特徴的な腫瘍の造影効果というようなものが見られますので、まあ、そういったもので大体診断をつけるということが多いです。あとはまあ CT に関してはがんの場合だとやっぱ転移する可能性ありますので、
はい、
まあ、胸だとか、まあ、全身的なところで CT 検査を行うことがあります。
はい、先週お話の中で腎がんが転移しやすい部位としては肺、
そうですね、
骨、はいはい、肝臓、脳、はい、リンパ節ということでしたよね。
はい、はい、その通りです。
この CT の中では肺への転移などが分かってくる。
大体、はい、そういったところは一緒に評価する形になりますね。はい、
よく私たち CT の他に MRI なんてよく言いますけど、はい、MRI は腎がんではいかがなんですか。
はい、で MRI に関しては磁気を利用して、
はい、
やるような検査で、かなりこう組織を細かく見るためには CT よりこう優れているというふうには思います。ただ基本的には腎がんの場合に CT と比較して MRI の情報量として素晴らしいかというとそういうわけではないので、優先順位はやっぱり CT よりは劣るとは思います。ただやはり何らかの理由で造影の CT 検査が難しい、例えばアレルギーがあったりとか、まあ、そういったことがあったりとか、あと一部の腫瘍においては時々やっぱり MRI 検査、そういったものを利用するということも実際にはあります。
は
い、
さあ、そして生検というのは腎がんの場合はいかがなんでしょうか。
例えば泌尿器の領域でいくと前立腺とか、ああいったものはこう積極的に生検をしているんですけれども、じゃあ腎臓はどうかということになるんですけれども、基本的には腎臓っていうのが心臓から送られた血液がこうたくさん流れ込むところであるので、結局やっぱり出血含めたちょっと危険性っていうのはあり得る検査にはなってくるかと思います。一昔前ですと、その刺すことで腫瘍をまき散らすのではないかなんていうことが言われて、あまり行われなかった処置なんですけれども、実際最近は結構安全性は高くなってきてるんですけれども、ただ転移のない方にはどちらかというとやっぱり CT 画像とかで確定診断にはなってくるので、そうするとあえて治療として手術等々をこう推奨する方に対して針の生検っていうのをあまり行ってないのかなと思いますし、まあ、実際はですね、ちょっと進行している方々の組織をこう調べることによって薬の選択にこう関わってきたりとかしますので、実際まあ我々の施設においてはそういった進行期の患者さんで組織を確認するために採取するくらいに限定されているかというふうに思います。
なるほど。でも先生、背中お腹どちらから？
背中というかまあ脇腹ですかね。そのあたりが一番安全に腫瘍の方には刺せるところではありますけれども、やっぱり呼吸によって動くところではありますので、やっぱり決してこう安易にですね、想像するよりかはやっぱりこう難しい処置にはなってくるのかなというふうに思います。
はい、さあ、こういった検査を経て腎がんであるかどうか、そしてそのステージが見えてくるということなんですね。
はい、
さあ、では治療方法ですけれども、
はい、
手術をしないで治せる部分っていうのはどうでしょう。
一応ですね、腎臓のがんっていうのは基本的にはですね、薬の治療、特に一般的な抗がん剤みたいなのに対してはもうほとんど抵抗力があるっていうふうなのが元々の概念的なところで知られていますので、例えば薬だけでもうどんなステージででも治癒に至らせることができれば薬っていうのは全ていいのかもしれないですけど、そうではないっていう部分から、やっぱりステージの早い方々に関してやっぱり手術が大事な選択肢になってきます。前回ですね、最後にお話しした7センチとかっていうふうな話しましたけども、あのあたりステージ1またステージ2だと実際には腎臓をこう全て取るような摘出術っていったところは全体的なところでは適用になるんですけれども、特にその中でも腫瘍が小さくて、あと場所のところもこう要素としては大きいんですけれども、そういった方で腎臓の機能とかに影響したりとかせず安全に取れる部分にある方々っていうのは部分切除というような手術をやることもあります。
はい、腎がんの基本的な治療は手術によってそのがんを取り除くことなんだよっていうこと
なんですね。そうですね、そこがすごく大事なところだと思います。
なるほど。はい、で2つある腎臓のうちの、
はい、
こう先生よく聞かれる質問かもしれませんが、はいはいはい、1つを取ってしまって、
はい、
残った1つで人というのはこう暮らしていけるもの、
はい、一応基本的な話としては2つあった機能を1つ取ったからっていって半分になるっていうことでは実際に患者さんのデータとかを見てるとないんですね。やっぱりその一つになると片方の部分を補うようにその残りの一つが頑張ってくれるということは言えるんですけれども、たださっきお話しした小さい場合には部分切除っていうふうに言ったんですけど、やっぱりこう腎臓の初期の方々を腎臓の全部摘出をやっぱりしてしまうと、やっぱり片側になったこう腎臓っていうのが中長期的にこういることによって、例えば心臓の方のその合併症とかそういったところが患者さんの生命の予後に関わるっていうことが海外の論文でやっぱ明らかになった、そういったところがきっかけで、やっぱりこう部分切除っていう選択肢っていうのが非常に重要なところで、そこは我々も注意して患者さん、適切な患者さんに対しては部分切除っていうのはしっかりとですね考えるようにしています。
はい、さあ、そしてここに今度は薬物療法や放射線治療というところが関わってくるんですよね。はい、
そうですね。
そのあたりはどんな先生の選択になるんですか。
そうですね、今お話ししたところは主にステージ2までなんですけど、やっぱステージ3のあたりが非常に難しいところで、例えばリンパ節だったりとか血管の中に腫瘍が入ってくるような場合ですと、やはりこう手術一つとっても お腹をこう開けるような開腹手術になるんですけど、やっぱ結構その手術自体が非常に出血含めて患者さんへの負担というのは大きくなることがありまして、まずはここら辺の方々にも患者さんによっては薬物療法ということをする場合もあります。あとは進行期の方々に対してはもちろんその薬物治療ということが重要になってきて、使う薬物としては分子標的治療、
はい、
あとはその免疫療法、まあ大きな括りでいくとですね、はい、まあ、そういった2種類のお薬があります。で、一応どちらもこう腫瘍を小さくして進行を抑えるようなことっていうのが目的になりますけれども、まあ、分子標的治療っていうのはこの間 VHL 遺伝子というふうな異常をお話したんですけれども、それより下流のところですね、まあ、そういったところのこう分子というのを目印にして、まあ、そういったところを攻撃するような治療です。ただ一般的な抗がん剤なんてはやっぱり違うんですけれども、その分子標的薬に特有な副作用が出現することがあります。あとはもう一つ その免疫療法というふうなお話をさせていただいたんですけれども、具体的な免疫チェックポイント阻害薬というような薬剤の種類になっていきます。で、こちらの薬剤っていうのはそのがん細胞自身がうまく立ち回るっていう表現が正しいかあれですけれども、まあ、そういったような形でがん細胞本来はやっぱり異常な細胞ですので、体の中のその免疫細胞によって苦痛されると、まあ、そういったことは期待されるんですけれども、まあ、その攻撃するはずのリンパ球 T リンパ球っていうんですが、まあ、そういった細胞が働けなくなるようなメカニズムっていうのが研究によって明らかになっています。まあ、そういった抑制機能というのをこの薬剤によって遮断することによって、本来の T リンパ球の力を発揮させてがん細胞を攻撃させるような治療、まあ、それが免疫チェックポイント阻害薬ということになります。で、今ですと、まあ、大体2種類ですね、特に初期の場合には免疫チェックポイント阻害薬を2種類使ったり、あとは免疫チェックポイント阻害薬と、まあ、先ほど少しお話しした分子標的薬というのを組み合わせたりとか、まあ、そういったことによって、まあ、進行期の腎がんの患者さんの予後というのは改善されるようになってきております。
なるほど、薬物療法、まあ、手術する前にその併用しながらという今使い方でしたか。
その進行している場合だと、まあ、縮めるためにそういった薬物療法をまず先行して行ってから手術ということがされる場合も中にはありますね、はい、
そして放射線治療。
そうですね、一応基本的には腎がん自体、これ最近ちょっとまだ議論になってなり始めてるんですけど、一般的にはあまり聞きづらいんじゃないかっていうふうな概念があったんですね。で、最近では、まあ、少しそこら辺のこう見直しも出てきているところではあって、最近は小さな場合ですね、4センチを下回るような、まあ、4センチ前後になるかもしれませんけど、正確にはそういった方では少しこう放射線治療っていうのも、まあ、有効性が示されてきていますので、まあ、実際我々の施設でも何らかの理由でやっぱり手術が難しい患者さんっていらっしゃいますので、そういう方のこう腫瘍の変化によってはこうした治療を選択することもあります。ただしやっぱり基本的にはやっぱり手術より放射線治療が優れているというデータは、まあ、知る限りははっきりとしたものは示されていないといったところが重要かと思います。
なるほど、まあ、高齢であったりどうしても手術に抵抗がある方って、
そう
ですね、先生なんとか手術をしないで治療を、
はい、
というご要望の患者さんもいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、そういったところはやっぱり、まあ、ご本人の意向っていうのはもちろんあるとは思いますし、あとはまあ僕らもこう冷静にですね、やっぱり患者さんの知識とか理解度によって、まあ、そういったこう認識をされている場合もあるので、まあ、いかにその手術っていうものはどのようなものなのか、それでこう手術でやられるその効果っていうものがどのようなものなのか、あとはまあ患者さん そのご希望と、あと患者さん全体 その危険性、まあ、そういったところをこう総合的に評価して正確に分かるような形で説明して、で治療を選択されるっていうのがまあ重要かなっていうふうに思いますし、
また
はい、
手術も回復手術だけではなくて、
はいはい、
腹腔鏡下とか、
ね、
ロボット支援手術もなさっているんですよね。
そうですね、まあ、今ですとロボットの手術によって、腎の部分切除が、まあ、初期に承認されたんですけれども、その後今だと腎臓をこう全部取るような腎摘除というのも一応ロボットでは 手術できる状況で、あとはまあ人間が直接感傷を動かすような腹腔鏡手術というのも普通に行うようになってます。ただロボットはやっぱりこう県内で考えてもすごく限られてますので、場所が、そうするとまあどうしても県内でできる場所っていうのは限られている状況を考えると、まあ腹腔鏡でやる手術っていうのも非常に大事ですし、まあそれでも十分に安全に手術できる場合が多いとは思います。
まあ、最小限の傷でという感じですよね。さあ、その他の治療方法っていうのは何かあるんでしょうかね。
はい、まあ、放射線だけでいきますと、まあ、さっき腎臓の部分ということで話したんですけど、まあ、もちろん骨の転移とか脳の転移がある場合にこういった治療をやることもありますし、あとは全くこう放射線じゃない治療といったところに話を進めますと、がんのところにこう直接針を刺して焼くようなラジオ波の焼灼術とか、あと我々の施設はやってないんですけれども、がんを凍らせてこう壊死させるというような凍結療法、まあ、そういったことをやっている施設もあります。あとは初期の腎がんですね、そういった場合ですと必ずしもすぐ全て手術っていくかっていうと、やっぱり患者さんのご年齢とか合併症とかいろいろな大事な因子っていうのがありますので、最終的にやっぱり手術治療することの危険性が本当に高い場合だと、まあ、例外的にこう画像検査でしっかりと経過観察をさせていただいて、まあ、その都度その都度ですね、まあ、治療すべきかどうか、まあ、どういった治療すべきか、まあ、それとこう経過観察するところの安全性っていうのをこう天秤にかけながら見ていくっていうケースも実際にはあるかと思います。
はい、加藤先生、伺ってきましたけれども、腎がんと一口に言いましても、はい、年齢、そしてその方の症状とか、はい、できる部位とか、
はい、
まあ、そういったところで治療もいろいろと変わってくるというのが正直な感想なんですけど。
はい、そうですね、やっぱりちょっと細かいところに話していくと、やっぱりそういうふうにシンプルな話ではないっていうのも実際だと思いますし、やっぱ何よりもやっぱり、まあ、どうなんですかね、やっぱりこう初期に早いタイミングで僕らからすると見つかってほしいなっていうのは実際ありますね。
早期発見、
そうですね、
ということですね。
まあ、血液のところとかでいくと、まあ、例えば前立腺がんみたいに検診とかでパッと測って血だけで分かるというようなものがお話した通りやっぱりなかなかないですし、普通の健康診断とかでエコーまでっていったところにちょっとね、いろいろハードルもあったりとかするかとは思うんですけど、まあ、どっかの流れでこうやっぱり一度はそういったエコー検査を受けていただいたりとかして、で、まあ、その中の異常として腎腫瘍の可能性等とこう言われた時には、まあ、早めに病院受診していただいて、まあ、腎腫瘍全てがこう腎がんっていうわけでも実際にはないんですけれども、やっぱり圧倒的にそういった悪性の腫瘍の可能性っていうのはやっぱり結構腎腫瘍の場合には高いので、まあ、そういった場合には適切な検査を行わせていただいて、まあ、適切な治療を早期に受けるといったところが重要ではないかと思います。
はい、腹部エコー検査がもしオプションになっていたら、
そう、まあ、時には ね、オプションでも考えていただいてもいいかもしれないですね。
はい、早期発見に努めたいと思います。
はい。はい。